どうもこんばんは、渋谷の大会平井亮です。この番組渋谷の大会はパラスポーツ大好きな人が集まってパラスポーツについて熱くトークするフリートーク番組となっております。ちょっとですね、昨晩から声が枯れてしまいお聞き苦しくて申し訳ありません。今週もパラスポーツが大好きなパラスポーツエヴァンジェリスト前田さん、MVP クリエイティブジャパン大見恵美さんとお届けします。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてすみませんすいませんね、もうこんな声になってしまいまして、なので今日はこの後ゲストご紹介させていただいた後は前田さんと大見さんに全てを託して、私は、はい、見守ってたまに参加させていただくという形にさせていただこうと思います。そして、こんな声ですみません、ゲストご紹介させていただきます。 NHK エンタープライズで手話 CG 機器をプロデュースされました小屋野隆さんです。小屋野さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すみません、パーソナリティがこんな感じの長な中お越しいただいてしまい申し訳ありません。
いや人間なんでね、それはね、喉の調子悪くなることもありますよね。
申し訳ありません。まさにね、こうデフリンピックが始まる目前となって、ね、非常に手話にも注目が集まっていると思うので、今日はいろいろなお話を伺いたいと思います。はい、ということでここからは前田さん、大見さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速手話 CG 機器っていうのはどういうものなのかっていうのを、はい、ご説明いただけたら嬉しいなと思います。
どういうもの、はい、まず、4年ちょっと前ですかね、ちょうどコロナの頃、で皆さんもそうだったと思うんですけれども、まあ、在宅勤務とかになって、まあ、みんな外に出れないような状況の中で、弊社の中でも社長 の、 命令というか、社長の方から、まあ、みんな何か新しい何かことを考えろと、新しい事業だったり新しい可能性のあるものっていうのを、まあ、社員全員に考えろという、まあ、指令があって、でそこでデジタルヒューマンっていうのが、当時かなり可能性がある分野だっていうのがいろいろ言われていて、で、まあ、僕の方でいろいろと、リサーチして、あ、これ結構面白そうだなっていうので提案書いたんですね。で、ただやっぱりデジタルヒューマン、皆さんご存知だと思うんですけど、まだインスタとか見るといっぱいいますよね。なんかモデルだとか、なんかアイドルだとか DJ だとかで、まあ、ただ我々ね、まあこの NHK っていうグループの中でそれ出したところでね、お叱りを受けるだけなので、ちょっともっと世の中の役に立つことができないかなというので、で、まあ、NHK 技術研究所の方ではずっと手話の CG っていうのを研究していて、でやはりそういったところっていうのは本当に我々のグループとしてもいろいろとお手伝いできるとこかなっていうので、まあ、手話 CG っていうので、まあ、手話が得意な、デジタルヒューマンというコンセプトで、提案を、書きまして、で、まあ、会社の中で、あ、じゃあこれやってみようよというので、まあ、開発が始まったっていうのが一番最初ですね。で、その後、まあ、いろいろと試行錯誤、やはりね、すごくやはり CG に落とし込むのってものすごく大変なんですね。手話は特に、手話って言語なので、そこでちょっとでも CG の、まあね、位置とかがずれたり、ね、指の位置がずれたり腕の位置がずれたり、表情、まあ、特に表情はすごく大切なんですけれども、まあ、そういったところは本当に、まあ、モーションキャプチャーって言って、まあ、スタジオ借りてモーションキャプチャー撮ったりするんですけども、やっぱり綺麗に上がってこなかったりだとか、そこで修正加えてとかって、まあ、試行錯誤がすごい繰り返してやって、で、ようやく世の中に出せるっていうレベルまで、まあ、持ってくることができたので、まあ、そこで、まあ、東京都さんとかとデフリンピックがあるねっていうので、いろいろと、お話ししながら デフリンピックのアンバサダーとして危機っていうので、あのコンセプトで、まあ、ブラッシュアップしていったっていうのが、今までの流れで、で、まあ、本当にようやく今、ようやく、デフリンピック向けの、ものが出来上がってきていて、まあ、その中でいろいろと、今後もいろいろと、ここで終わらせないで、まあ、このレガシーっていうのをどんどんやはりつないでいかないと、まあ、意味ないねと。ここでね、お祭りだけで終わっちゃったら、まあね、それまでよっていうのでは全く意味がないので、まあ、今後もそういうデフリンピックのレガシーを、つないでってやっていこうっていうのが、まあ、ざくっとした流れです。
ありがとうございます。はい、そうすると映像とかだとこう右下とかによく手話通訳の方が出てくると思うんですけど、はい、そういった役割みたいな形になってくるんですかね、キキさん。
そうですね、現状の技術的な課題としてリアルタイムっていうのはこれね、世界中、まあ、我々いろいろ世界中のそういう、まあ、大学だとか研究している人たちだとかそういう会社の人たちとも情報交換してるんですけども、やはりリアルタイムで速攻ができる技術はまだないんですね。で、世の中今ね、チャット GPT だとかこう生成系 AI でなんか何でもできますよみたいな感じになっているんですけども、手話に関して言うとやはりデータがないんですね。そういうモーションのデータとそれを紐付けする、まあ、言葉と紐付けするようなデータベースみたいのがなくて、で今そういう世界中の研究者とか、企業が、まあ、そのデータをいかに集めるかっていうのが大きな課題になっている。で、もちろん、世界中共通している問題としては、手話通訳士さんの、人数足りてないよねと。で、そこを補完するっていう、必ずしもそこを、手話通訳士さんのお仕事をこう奪うとかではなくて、補完していくっていう役割、それは割と世界中で、うん、共通していて、やはり、ろう者の方たちがいかに、過ごしやすい環境を作るかっていうところがポイントなので、でなおかつ、お仕事も、皆さんで、まあ、さらにねこういうのがあることによって、そういう方たちの活躍する場所も、開拓できるっていうようなところが、まあ、ウィンウィンの関係になれるようなところが、まあ、我々としても目指しているところなので、なので我々本当に筑波技術大学さんはじめ、まあ、そういった方たちのご協力も得ながら、進めているっていうところですね。
今ちょっとホームページを見させていただいてたんですけど、うん、サービス自体は、どのパターンがあるのかなと思ってるんですけど、そのテキストを、もうテキストがこう文になってたらそれを自動的にアニメーション化してくれるっていうものと、
うん、
そして、手話通訳者さんがやってることを VTuber みたく、キャラクター化するしてそこを画像で流せるのかと、何でしょう、そのやってた3パターンぐらいあるんですかね、これ2つ。
そうですね、まず2番目にお話しされた、そういう、まあ、VTuber みたいにっていう、まあ、VTuber じゃないんですけど、
キャラクターになっちゃうみた
い、キャラクターにするっていうのが一番メインです。っていうのは今の技術でできるっていうのがそこで、まあ、我々ねいろいろやり方トライして、 VTuber のやり方もトライしたんですね、
うん、
ただ VTuber だとやはり、まあ、それ用に作られてるわけじゃない、手話用に作られてるわけじゃないので、結構、まず演者さんに負担がかかるっていうのがあるんですね。まあ、グローブしたりするとやっぱり指の動きとかに制約があるので、きちんと手話が表現できないだとか、まあ、キャリブレーションといって位置を合わせるのでどんどんずれてっちゃったりするんですね。なのでその位置合わせが、めちゃくちゃ大変だったりするので、で我々今ホームページの方に出ているコンピュータービジョンっていうので、もう動画を撮って、普通に動画を撮って、でそれを、まあ、コンピュータービジョンっていう、まあ、動きを解析する、人の動きを解析する、 まあ、技術を使って、まあ、ちょっとそこに AI とかも入ってたりするんですけども、でそれを 3D のモーションデータに変換するっていう技術で今作ってるんですね。で、それでやると結構効率よく、で演者さんも何もつけないで、もうグローブも何もつけないで、あのセンサーとかもつけないで、もう普通に手話をやっていただくことができるので、非常に負担が減る。VTuber とか、まあ、既存っていうか、まあ、よく映画とかで使うようなモーションキャプチャーのスタジオってご存知かどうか分かんないんですけども、いっぱいセンサーがついてて、でボディスーツ着てとかってやると本当に演者さんの負担がものすごく高くて、セットアップするだけでなんか半日ぐらいかかっちゃったりするんですね。でその後、ね、休憩とか行ってもなんかそのスーツ脱げないので全然もう落ち着けない。まあちょっとね、おトイレ行くのにもちょっと時間ちょっとかかりますみたいな、これ脱がなきゃいけないのとかいろいろあったりして、休憩の時なんかね、お昼とか食べるのでもなんかスーツ着たままとか、ちょっと負担がすごく大きいので、そうじゃない方法で、でいかにコストを下げるかっていうところを我々フォーカスを置いていたので、やはりそこはコンピュータービジョンを使うことによって演者さんの負担も減らすことができて、なおかつコストも下げるっていうので、今そういうやり方で、CG を作っています。で、まあ、その今後ね、そのデータを貯めてって、先ほどお話ししましたけど、データを貯めてって、まあ、いくいくは生成系 AI で、自動生成できるっていうようなので、で、最終的な目標っていうのは、やはりインタラクティブで、まあ、我々健聴者とろう者の方たちが、リアルタイムで、多分、まあ、世の中いろいろ言われてるのは、やっぱ AR グラスをかけて、まあ、例えば我々もろう者の方も AR グラスをかけるとアバターがろう者の方たちには僕らが喋ってることは通訳してくれて、でろう者の手話は音声で、あるいはテキストでここ出てくるような感じで、まあインタラクティブにコミュニケーションできるっていうのが、これ我々の最終的な目標なんですけど、まあそこまで行くのにはまだまだ時間かかるんですけれども、まあそういった意識を持って開発を進めていっています。
すごいすごい楽しい話でした。あれですよね、今ちょっと自己紹介をしてないことに
聞かれ
たんですけど、すいません、私は3D プリンターでいろんなものを作っているので。
あ、そうなんですか。
あ、そうなんです。 3D スキャンしたり、その辺の話、今のはすごくよく分かって、すごくみんな簡単にできるようなこと言ってるけど、
そうそう
っていうのもすごく分かります。
本当にね、割となんか簡単にできるでしょみたいな。
なんですよね。
なんかもうなんかもうその撮影しちゃったらもうそれって、ね、修正とかっていうのめちゃくちゃ大変で。
なんですよ、スキャンはできてもそのスキャンしたやつってやっぱり歪みがあるので、これを一直線に修正するとかいう、その
プロセスがね。
そうなんです。
でなおかつ、まあ、手話の場合は本当にさっき言いましたけど言語なので、ちょっとずれただけで違う意味になっちゃったりするので、そこはね毎回筑波技術大学の先生方に監修いただいて、厳しいご指導をいただきながらやっているので、やはりそのコンピュータービジョンにしてアルゴリズムで学習させていくことによって精度が上がってきているので、その修正の回数はまあ徐々には減ってきているので、これはやっぱりそういう技術が発達していくことによってもっと効率的にできるんじゃないかなっていうのは思ってます。
その最初に言ってたテキストを読み込ませたら動くみたいのはやっぱり難しい。
いや、その技術もあるんですけれども、これもね難しいんですけども、我々が普段使ってる日本語、喋ってる日本語だったり書いたりする日本語と手話の文法って違うんですよ。 で、その文法を置き換える作業っていうのは、
うん、
結構大変で、
なるほど。
で、それはまあろう者の方たちにお願いしたりするんですけども、まあ、その手間結構大変なんですね。で、それを今 AI で、まあ、あの翻訳するような取り組みっていうのは、まあ、いろんなところがやってるんですけども、まあ、なかなかまだそんな完璧には学習データっていうのがあの少ないので、そんなにチャット GPT みたいにダダダダダってやってくれないので、そこもまだ時間かかるかな。 なので、ろう者の方たちが翻訳して、インプットするのであれば、まあ、できることはできる。
うーん、
けどそう、あともう一つはやはり単語どんどん増えていくんですよね。新しい単語だとか、あとやっぱりあの地名とかでカバーできない部分ってあるんですね。当然そういったところでどんどんやっぱり収録していかなきゃいけないっていうのもあるので、データを、まあそれも含めて、まあ一つなんか文章もらいました、でもこの単語ないよねみたいなのだと、で筑波技術大学の先生とかに相談して言い回しを考えてもらったりだとか、なんとなくこう迂回できるような方法みたいなのが、でそういうテーマ考えると、まあまずそういうリアルタイムでなんかあの翻訳できるっていう技術はまだできてないですね。
基本的にキキさんがこう使ってるやつは日本手話なんですよね。
日本手話と、あと国際手話も、国際手話は今度っていうかデフリンピックでは、うん、まあ、国際手話が、まあのメインの、言語になっているので、国際手話も対応してます。
なるほど。なんか手話通訳の師の方って結構に日本語対応手話の人が多いイメージを持っているんですけど、だからこそ日本手話をこの CG にしてるって方ですか？
だから
いうわけで
もそういうわけでもなくて、まあ、まず基本的にろう者の方たちは日本手話なので、でまず筑波技術大学の方たちとか、まあ、日本手話をもう使われているし、でおそらく多分デフリンピックみたいなそういう大会とかだと、日本語対応手話って使われないので、まあ、そこは日本手話でっていうのが基本ですね。
デフリンピックは我々もすごい楽しみにしてるんですけど、実際デフリンピックの会場とかで 見かける機会とかってあったりするんですか？
あると思います。あると思いますっていうのは、まあ、もちろんそれって主催の東京都さんが、まあ、どこに出すかっていうのは、決められるんですけれども、そういった内容のものは、作っているので、で会場だったり、あとなんかその周辺、なんかサイネージみたいなのが置かれるそうなんですけども、例えば気をつけてお帰りくださいみたいなのとか、なんかみんな応援し頑張ろうみたいなとか、そういうのもあったりするし、あとなんか YouTube でもやるようなことはお話しされてるので、 YouTube とかでも発信されるし、あと代々木の体育館の近くにあるなんかそこ選手村みたいになるところがあるんですけれども、そこになんかミルテックっていうなんか聴覚障害者の方たちが使えるようななんていうのハイテク機器みたいなものの展示をするところがなんか用意されるそうなんですよ。
多分ホームページ
なんか検索すればミルテックとかでデフリンピックとかで検索すれば出てくると思うんですけども、そこにも、なんか案内するようなものが撮ってたりするので、まあ、ぜひねそのミルテックとかも行っていただけると、いろんな面白いというか、なんかああこれってすごいねみたいなのが展示されると思うので、ぜひそちらの方も行っていかれるいいかなと思いますね。ミルテックだけで検索すれば出てきますね、これ国立オリンピック記念青少年総合センター、カルチャー棟って書いてありますね、なのでここはねぜひ皆さんね、行ってみてください。そうなんかね開会式とかはもうなんかチケットが取れないみたいなので、
私は抽選に当たりました。
お素晴らしい。
開会式も閉会式も当たったんで、いろんな、
ね、僕ね開会式申し込んだら外れましたよ。
あのもともとくじ運がすごいいい。
すごい。
はい、
いいな。
両方当たったので結構ね、うん、すごい倍率だったみたいで。
ですよね。
はい。うん、手話通訳やってるお友達も落ちたって言ってて、うん、すごい申し訳なくなっちゃうんですけど。
いや、だからねびっくりですよ。あのね、僕、去年の2月にトルコのエルズルムっていうところで、冬季のデフリンピック開催されて、それをちょっと視察に行ったんですね。その時にはまず開会式の会場っていうのがなんか、まあ、そこら辺の体育館みたいな感じのところで、でそれで人いないなんかフラッと行って入れますみたいな感じで、それで開会式するとなんかプラカード持って、なんか地元のなんか小学生とか中学生みたいのが、まあね、国の名前書かれたプラカード持ってこう行進してるんですけど、そしたらなんかそのプラカードを持った子供たちがこう、まあ、客席の方に来ると、結局来てるのはその家族みたいな、どうかみたいな感じになっててなんか、あ、そうかみたいな。で結構どこの競技会場行ってもまずお客さんいない全然いない。で街の人に聞いてもなんかデフリンピックで全然知らないとか、うん、でそういう何だろうな、歓迎ムードみたいのも一切、まあ、空港とかそういうとこ行っても歓迎ムードみたいな全然なくて、なんか、まあ、勝手にやってるみたいな感じだったので、まあ、今回日本東京でやるってことで、まあ、こう皆さんこういろいろと関心持って、まあね、この番組もそうですけども、いろいろなところで取り上げて、いて、そこをね、なんか日本って素晴らしいなと思いますね。なんかこういったことにすごくこうみんながこうね盛り上げようっていうのでやっていくっていうので、で多分ねびっくりすると思いますよ。アスリートの人たちだとか、そのね関係者の方たちが、多分彼らってそういう、なんだろうな、何でもないのに慣れてると思うんですよ。でそういう国際大会とかでもなんか、まあ、サッカーだったりなんか陸上だったりやっても、まあ普通お客全然いないので、今回もこんな満員のなんかね東京都体育館で開会式で、なんかなんだこう素晴らしいこのなんか体育会は震えると思う本当に。うん、なんかね本当にこれは実際こう皆さんもそうだし、東京都さんがそういろいろとやられてるところはすごくこういう、なんだろうな、よくほらおもてなしとかなんとかって、まあ、言ってるけれども、まあそういったものを超えた なんだろうなものがあるかなっていうのが、なんかほら今インバウンドどうのって言っても、結局なんかイコールなんかじゃあ経済効果がとかなんとかっていう話じゃないじゃないですかこれって。だからそこなんかすごいポイントがあるかなと思ってて、そこが本当に日本のすごい素晴らしいところだし、日本人の、なんだろうな、素晴らしい、てか可能性、うん、なんか新しい、こう、枠組みができる可能性が、うん、感じられるなっていうのが、なんか、ほら、暗い話ばっかりじゃないですか、日本って今、なんかどんどんね、落ち込んでいきますみたいな。でも、なんかそういった尺度じゃない、なんか GDP とかで測るような尺度じゃない、なんか、ものが、なんか、できるんじゃないかなっていう可能性は感じますよね。
これはあれですよね、日本人は結構そのなんかだんだんね熱をこう帯びてきてるの分かってるけど、海外の人の方がびっくりしますよね、その何人も好きなの
ね。めちゃくちゃびっくりすると思いますよ。だって
びっくりすぎ
て何人もさっきでき
る、いやもうてか今度次にやる国がハードル高くなるんで、うん、思いますけども、いや実際いやこんなに歓迎されるんだっていうのは、今の準備をね本当に皆さんやられてるのを見ると、いやこれはすごい、うん、大会だし、多分会場とか他の、まあ、一般競技の会場とかでもいろいろとこう 東京都の中での中で小中学校の、うん、皆さんを招待するとかっていうのをやってるみたいなので、結構多分お客さん集まると思うんですよね。で、会場にまず人がいること自体でびっくりすると思いますよ。
いや、本当ですね。
うん。なんか、ああ、こんなに人見に来てんだ、みたいな。で、あえて緊張しちゃうかもしれないですけども、うん、あとね、やっぱり、なんだろう、不思議なのが、日本のチームが出るじゃないですか。で、フットサルの試合見に行った時に、なんかやっぱりサムライブルーのユニフォームを着て出てくると、なんか応援したくなるんですよね。ああやっぱ日本頑張れみたいな、なんかね、そういうものがあるので、見に行く、まあね、選手とかは当然我々ね、馴染みのない選手たちなんですけれども、やっぱそのユニフォームを見ると、あ、なんかこう日本人のなんかこう魂を刺激されるというか、あ、応援しなきゃみたいな、頑張れ日本みたいなのはね、不思議と出てくるので、なんかぜひね、何の競技でもね、お近くのところで見に行かれるといいかなと思います。
いや本当にやっぱり東京パラリンピックの開催に結構賛否ありましたけど、うん、何かしらのやっぱりレガシーは残ったなとやっぱり思って、うん、10年前とかパラリンピック携わってますっていうと、なんかまあ本当に偉いねみたいな感じで、まだスポーツとしては全く認められてなかった時代からすごい変化して、まあ、その後でオリンピック来てもやっぱりそのパラリンピックほどなんかやっぱり聞いたことがない、さらに知られてない、ね、デフって言葉自体もあんまり日本の知らない人が多くて、うん、あ、そういう、そもそもなんか聴覚障害の人パラリンピック出てなかったんだとかっていうの言われるぐらいあったんですけど、でも最近私も会社でなんかこうデフリンピック見に行こうと思ってるんですよねとか結構話しかけられるというか、うん、まあ、会社で私が D&I の担当してるってことなんですけど、うん、なんか近所で結構東京都の中でいろんなエリアでやるじゃないですか、東京の都市部っていうよりは調布とかそういう方でもやるので、はいはい、なんか近所だからそこでやるの見に行こうかなって思ってるっていうのを言われたりですとか、私の夫とかも、まあ、基本的な健常者のスポーツの方がいいな人で、パラスポーツは、まあ、私が行くんだったらついてくるぐらいの時代はあったんですけど、なんか世界陸上に聴覚障害の選手が出てるっていうのを、はい、なんかニュースでキャッチしてたみたいで、私が逆にむしろそれを知らなかったんですけど、うん、多分この人ってオリンピックも出るんでしょみたいな、その日まで言われて、出る日を陸上競技場で見に行こうみたいな感じで、意外とこうちゃんとスポーツとして一般の人も認識して見に行きたいって言ってくれてるので、うん、なんかもう多分パラリンピックやってたかやってないかでこの受け止め方全然違かっただろうな。
ああ、全然違うと思いますね、それはね。やっぱり特に東京大会のね、パラっていうのでね、皆さん本当に力に、ね、入れて盛り上げてやっていって、そういうレガシーってね、確実に残ってるじゃないですか。で、ね、メディアもね、取り上げ方としてやはりパラをね、きちっと取り上げるような、形ができてきてるので、まあそれは本当にそのレガシーだし、まあなんていうか、ちゃんとそういう評価されるっていう、枠組みっていうのができてきてるので、それはすごく大事ですよね。商業的になりすぎたオリンピックに対してなんか、まあそういう原点に帰るじゃないですけども、なんか本当のスポーツの魅力っていうか、うん、そういったところが、うん、パラの魅力になってんじゃないですかね。
すごい楽しみですよ。もう間もなくですね、来月に。
15日です。もうすぐです。あとは本当にね、ネットでどれだけ盛り上がるかなんですね、今の時代はね。まあ、当然既存のメディアもこう伝えていくんですけども、やっぱ生の声っていうか、リアルな声が、やっぱり人を動かすっていうのがあると思うので、うん、で、やっぱコミュニティがこう出来上がってきて、そこでこうね、盛り上がるっていうのが一番こう健全かなと思うので、なんか作られたものじゃなくて、まあみんなで作っていきましょうみたいな感じがすごい大切だなと。まあなので我々の姿勢としても、まあね、一緒に作っていきましょうっていうのの、そのスタンスはもう最初から変わらないですし、本当にね、筑波技術大学さんとかと一緒に ね、やらせていただいてると、本当にそういうローコミュニティの、違いというか、まあ、お互い不思議なのがやっぱりカルチャー違うんですよ全然、
うん
うん、でやっぱそのカルチャーをこう理解するっていうか学んでいきながら、あ、そういうことなのねみたいなので、なんかこういろいろと分かり合ってくるっていうか、なんか同じ日本人なんだけども全然カルチャー違ったりするので、キキはそういうのの橋渡しになれればいいなと思って、まあ、本当にそういう意味では我々健聴者とろう者の方たちと一緒で作り上げてるものなので、そこがまあ一番のポイントかなと思いますね。
変わり方で、さっき一番最初に言ってたその手話は文法が違うって言ってたのと、うんうん、やっぱその文化もカルチャーも違う。で、その自分が仕事してる上でうまくコミュニケーションが取れる、その手話を使わなきゃいけない人たちだったり、うまくいかない時もあるし、うまくコミュニケーション取れる時もあるんですけど、うん、うちお隣がたまたまローのご夫婦なんですよね。それさんたちが普通に健常の子たちで、でうちの子たちが隣のお家の野菜を全部引っこ抜いてしまったりして、どうやってやばい行こうごめんなさい、なんか抜いてしまいましたってこう紙に書いて持ってなんか一回ちょっと仕事で使いたい時に、娘さんたちにちょっと自己紹介とかの手話を教えてもらえないかな、お父さんと母さんにって言ったら、いいですよって言って家に招き入れてくれて教えてもらったりするので、なんかそういうのはうまくいくんだけど、なんかお互いになんかやっぱ見えないバイアス的なものがかかると、うん、なんかなんだろう、ろう者の人みたいに思う時もあるし、
わかりますわかります
これ俺たち障害者じゃないけどみたいな感じで、なんかそう、うん、私も誘っちゃったりすることがあるので、うん、すごくなんか一番デリケートな分野な感じがして、
そうですね、うん、やっぱりそのね、そこは本当にコミュニケーションをもう取るしかないんですよね。だけどコミュニケーションの取り方が、まあね、手話ができないとなかなかね、筆談でって言ってもなかなか難しいものがあるので、ただなんか一緒のものを作り上げていくっていうことによって、なんかこうお互い共通の価値観を持てるっていうのを今回僕らはそれを、まあね、筑波技術大学さんだったり、まあいろいろなローコミュニティの方たちとやってって感じたところですね。なんか生活の中でね、その、なんかっていうと、やっぱり、ああ、なんだろう、まあね、一般的にもうご近所って大体あんま仲良くなかったりするので、難しいかなとは思うんですけど、なんか一緒になんかこう、プロジェクトやるとか、っていうので、カルチャーを理解していくっていうのはありかなと思いますね。てか一番、なんていうのか、わかりやすい、共通の目標があるから。なので、なんかそこで、うん、なんか我々も、全国ろう者大会っていう、ろう者の方たちが集まる、なんか全国大会っていうの毎年やってるんですね。で、今年は盛岡であって、その前の年、去年は和歌山とかであって、で、まあ我々そこにブース出して、いろいろの皆さんのご意見聞いたりしてるんですけども、やっぱりなんか我々がやってることに対しての、理解、が進んでいくと、なんかすごく受け入れられてくださるので、なんかそういうなんか地道なんですけども、なんかね、そのブースに3日間立ってなんかいろいろとコミュニケーション取っていくと、ね、いろいろご指摘受けたり、いやこれいいねとか、まあこれここはねもっとこうした方がいいよとか、なんかそういうのでコミュニケーション取っていくと、ああ、ローコミュニティの方たちってこういうふうに考えてんだなとか、特に若い人たちとかって、まあ、あんまりもうね、手話使わなくても、まあ、理解できるよみたいなのはあって、ただやっぱりどうしても普段の生活の中ではやっぱろう者同士で固まっちゃうよねっていうのがあって、でそれはやっぱコミュニケーションの問題で、でお店とか行ってもやっぱりなかなかこうコミュニケーション取れないので、なんか例えば飲み屋さんとかでも、なんか、今そういうろう者が集まる飲み屋さんとかに行きがちみたいな。 ね、注文とかになってね、それの方が、まあ、気軽にできるっていうのもあって、常になんかちょっと緊張感を持って、まあ、社会に溶け込もうかと、溶け込まないのかみたいなののせめぎ合いは常にあるっていうのはよくおっしゃってるので、なんかもっとそういうハードルを下げられたらなっていうのはありますよね。だって同じ日本人ですからね、基本ね。でやっぱりで若い人たちだったら普通にね、お買い物をね、ファッションだったり何だりも楽しみたいっていうのも、そういう声はね、当然あるので、そこはなんか、そういう、なんかハードルを低くして、まあ、好きなものを買えたりだとか、ね、遊びに行けたりだとか、まあ、本当に交通機関とかでもそうですけども、気軽にね、そういう出かけられるような環境っていうのはできたらなと思いますね。
ちょっと素朴な疑問なんですけど、小さん自身がこの企画を考えたときはコロナ禍の時に、その前から結構手話ローの方とかと接する機会が多かったんですか？
僕個人はないですね。
あ、じゃあ企画を立ててこの4年間で結構濃密に、
そうですね、うん、もう濃密にやったのこの4年間ぐらいで、まあ、特に、まあ、本当にこの筑波技術大学さんが一番いろんな方たち紹介してくださったりだとか、されたので、まあ、そこからですね、まあ、そういう意味では我々の監修してくださってる大杉教授っていうのはなんかそういう大会とかなんとかもうスターなんですよ。なんかなんかろう者大会とかで一緒に飲みに行った時があって、みんな握手求めに来るんですよ。なんかね、もう本当にスターな感じで。なのでね、なんかそういう、本当に大杉先生のおかげでいろいろと、こう、輪が広がっていったっていうのはありますね。なんで、大杉先生は、デフリンピックの国際、ろう者スポーツ委員会のなんか副委員長からなんかやられてるので、なんかメダルの授与式とかにも出てきたりするんですよ。メダルこうかけたりとか。結構、トルコの時見て、あ、結構偉い人なんだ。なんで、本当にね、まあ、大杉先生のおかげっていうのはありますね。
やっぱりなかなか普通に暮らしてると、どうしてもこうコミュニティが違うから、こう接点が。なくて、まあ、コミュニケーション取ってみたいと思ってる人は多分いると思うんですけど、そもそもこう手話を覚えるっていうところが難しいというか、なかなか覚えきれなくて、そこがないとそのコミュニケーションが取れないっていうところで、なんかこう断絶というか、ね、理解し合い
が
あるんだなというのはすごい感じているので、なんかだんだんとこう機器のこう技術を向上していって、まあ、リアルタイムそれこそ AR グラスでできるようになったら、もっと今よりこう分かりやすいようになっていくんだろうなというふうにすごい思います。
そうですね。 なのでほら今ほらアプリとかでなんか翻訳するのあるじゃないですか、何もでも。であれでかなり、ね、旅行とか行ってもハードル低くなったりするので、まあ似たようなことだと思うんですよね。それができることによって、まあ、要はコミュニケーションが取れるっていうのが一番重要であって、まあ、言いたいことがちゃんと伝わって、向こうが言ってることもちゃんと分かる、まあ、そこがポイントで、なんかそれのためにどう技術を使うかっていうことなので、まあ、そうすることによってね、本当に文化カルチャーの面も理解し合えるので、まあ、そこをやっていくのに、まあまあ、まだまだ、ね、いっぱいハードルはあるんですけれども、なんかそこから発生するいろいろな技術、例えばそういう、ね、3D のモーションだとか、手話で培ったものっていうのは別に他のことにも応用できたりするので、まあ、そういったところでこう広げていくっていう、なんか手話だけでなんかこうなんだろうな、ビジネスにしようって思ってる人たちもいるのかもしれないですけど、なかなか難しいじゃないですか。それってやっぱ人口が少ないっていうのがあって、やっぱそういったところからどうその技術を派生させて、いろいろとそのための の資金っていうかを、まあ、こう稼いでくるみたいなところのこういうなんていうのかね、循環するようなシステムっていうのができるといいなとは思ってるんですけどもね。
あ、お、平井さんからの声ですね。小屋野さんが文化の違いをどういうところに感じられたのか。
昭和的な文化っていうか、あのね、特にね、こう高齢の方たちと、まあ、若い人たちって結構違うのかもしれないんですけども、例えば、ろう者の集まるそういう展示会だとか何とか言っても、結構ね、こう、我々が今、こう、令和の世界で言っちゃいけないようなことは平気で言う。その、なんとか腹っぽいや、平気で言うみたいなのは、あ、これって、だから、全然なんか、ちょっと価値観があの令和じゃなくて昭和っぽいなっていうのを感じますね。で、なんかそれがなんかすごいね、普通に笑ってこう、まあ例えば女性の方に何か言うじゃないですか、そういうこういうことを。でも女性の方たちは笑ってアハハハハみたいな感じでなんかやり返すみたいな、なんかすごいこうノリはあるなと思いますね。なんで、あとやっぱりさっきもお話ししましたけど、やっぱりその固まっちゃうんですよね、そのね、ろう者の中で。で、じゃあその我々の健常者の世界に対してのこうイメージっていうのとか、やっぱ入りづらいね。まあ、ある意味全然言葉が通じない外国に行ってるようなもんだと思うので、まあそこで分かり合い、ってか今我々の令和の世界でこうやり取りしてるのと違う文化流れ、だから彼らなりのオリジナルのカルチャーっていうのがこう、まあ当然できてくると思うんですよね。で、まあ極端に言えば、まあ東京と大阪もカルチャー違うじゃないですか。でもやっぱそういうなんかサブカルチャーじゃないですけども、そういったものっていうのは当然できてくると思うんですよね。そういうまあなんかコミュニティができてくるん でそれはもういい悪いじゃなくて、あの当然そういう、まあ彼らが生きやすいためのカルチャーっていうか、それ当然できてくるので、なかなか、なのでさっきの話に戻るけど、お互いがこうスムースに、こうなんか、やり取りできる仕組みがあれば、そこって随分軽減されるとは思うんですけれども、やっぱそこのハードル、コミュニケーションコストが高いっていうところが、どうしても、まあ、これ世界中、ね、他の国でも同じですけど、やっぱコミュニケーションだと思うので、そこ、で、今もオリジナルのカルチャーができちゃうんだなと思いますよね。
うん、そもそもこのカルチャーが違うよっていうところをお互いにこう知識としてでもちょっとインプットしてるといいですよね。
あ、もう そこですよ。一番、ね、うん、あ、違うんだっていうので、それを受け入れる。で、理解した上で、いや、こういうことは我々のところでは、まあね、あんまりこう、あのポピュラーじゃないんですよとかって、まあそういうような話し合いがやっていくと、こういい関係ができてくるのかなと思ってて、まあそういう意味でなんかカルチャーが違うからお前ら違うんだよってやっちゃうと、もうそこで話終わるじゃないですか。だけどやっぱそこを受け入れて理解した上で、だってあとは違いなんてほとんどないんですからね、まして同じ日本人なので、そこの違いっていうのは本当に少しなんですよね。だけどそれが違いのところだけにフォーカスを当てちゃうと、なんかそこが妙に増幅されちゃう部分があるので、なんか理解するっていうか、オープンマインドで接するっていうのが一番多分お互い気持ちいいんだと思うんですよね。うん、
平井さんもコメントいただいてますけど、危機には言語だけではない文化の方に脈っていうのも、
ああそうですね、やっぱそこが一番だと思いますね。文化っていうのが、うん、あのみんななんかね、そこのところが結構忘れがちっていうか、気づいてない部分もあると思うんですよ、文化っていうところがね。で、まあ新たなその文化、まあ今回のデフリンピックすごいいい例だと思う。だからそういうカルチャーが、あのまあ本当にこうみんなが一緒になってなんか盛り上げようっていうのは、すごくなんか期待できる部分っていうのがありますよね。
積み重ねていくマインドになったらいいなとやっぱり思って、私も最初の頃聴覚障害の人ちょっとコミュニケーション取ると、やっぱりこの主語を指すたびに指を指したりとかっていうのがこう慣れてないじゃないですか。
そう
ですね、前って言われて
お前
なっちゃうんで、なんかそうするとギョッとしちゃうというか、なんか 別に本人は別に責めるつもりは、
普通普通なんですよね、
怒られてるような気持ちになっちゃったりとか、表情がやっぱりすごい豊かに伝える
です、ね、
うん、こういうようなことあって困ったんだよみたいなことが、なんか自分が怒られてるのかなみたいな感じで、ような表情で伝えられたりとかすると、なんか多分日本人の文化的に割と感情を抑えめにコミュニケーション取るから、はい、なんかすごい強い人、要は海外の人みたいな感じの印象を受けて、
はいはいはい、
なんかあの人すごい主張が強いのかなみたいな感じになっちゃったりすることも、なんか人にはあるのかなと思って、
う
ん、つまり何人か見てて、あ、みんな同じ感じコミュニケーション取ってるから、まあ、手話の人ってそういう、その
どういうもんなんですよ、
言葉の代わりとか抑揚の代わりに表情で出してるとか、うん、そういうところを知識として持てば別に怖い人じゃないし、
まあ、そうそうそうそう、
だってわかるんですけど、そこがなくて言われる、なんかすごい怖かったみたいな感じになって、
怒られてるのかみたいなね、
コミュニケーション取らなくなっちゃう人が多いのがすごくなんかもったいないなって、やっぱり、
あ、本当にそうですね、
うん、このデフリンピックとかも含めてもうちょっと知られていって、でその上であの手話とかのツールが増えて、あのもっとスムーズにコミュニケーション取れるようになると、もっと理解がね広まっていくんだろうなっていうのは、
まあそうですね、
感じました。
まああとだから今なんかこう、あの自治体さんとかでやってるあの手話教室みたいなのってすごくなんか参加する人たちが多くなってるって聞いてるので、うん、特になんか女性の方たちが増えてるっていうので、うん、まあ、そういった意味でもね、そういうカルチャーのバリアっていうか、うん、そのどんどんね、そういう教室とかで学んで、で周りにこうねちゃんと伝えていかれると、うん、なんか広がっていくのかなと。
自治体の手話教室は私も結構調べたんですけど、なかなか働いてると通えている時間でやってるのがすごい少なくて、なんかオンラインで学べるのもあんまりまだ多くないので、それこそキキがこう先生みたいになって手話教室をオンラインでやってくれたらすごい私はいいなと、動画で流れてちょっとあの挨拶とかが分かる、テキスト買ってもやっぱり平面だとどうしてもこの動作がどっち向きなんだろうとかが、
そうですよね、分かりづらい。
DVD といってもなかなか今 DVD を見れる媒体がない
な、ね、
だけで、はい、そうするとあの見るに見れなくてうまくいかないので、なんかいろんなところで機器の活用ポイントっていうのは今後出てきそうだなってお話を伺いました。ぜひピックうろうろしながらここ
ぜひぜひ会場でお会いするかもしれないので、またはい、
はい、ぜひ
見つけましょう、
はい、はい
ありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。すごく興味深く聞かせていただいたのと、もうたくさんの人に今日のこの放送を、うん、あの聞いていただきたいなってすごく思いました。小山、はい、さんありがとうございました。
いいえ、こちらこそありがとうございました。
またぜひお越しください。オリンピック振り返り会とかやりましょう。
あ、はいはい、やりましょうやりましょう。また呼んでください。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
NHK サプライズ、小山隆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、どうも失礼します。
ありがとうございます。
いやー、すごく嬉しかったです。やっぱ前田さんも大見さんも実体験があるから、すごい深い話がいけたんじゃないかなって思いました。
でもやっぱり手話のハードルがすごい高いのでなかなか覚えられなくって、私も会社の聴覚障害の人とはもうお疲れ様っていう挨拶しかしないですそれしかできない。それ以外はあとお昼ご飯とかそれぐらいの単語だけでなんか伝えると、なんかそれでもう会話は終了なんでコミュニケーション取ってるっていう感じ。
分かる分かる。隣だからあのゴミ出しとかめっちゃ合うんだけど、結局頭下げておはようございますの これしかやらないだけで、教えてもらったのに何もしない
なかなかねパッと出てこないんですよね、はい、頭で言葉が浮かんでも、うん、コミュニケーション取れないから、はい、うん、あ、そう、それもありますね。なんかちょっと恥ずかしい、
そう、
手を動かすことに対してなんかちょっと恥じらいがありますよね。まだお疲れ様くらいならまだできるんですけど、なんかこうおはようございますとか
ちょっと恥ずかしくなっちゃう。なんだろうね、照れちゃうのは。
まあ慣れなんでしょうねきっと
結構あの8歳の娘が、うん、あの手話で自分の名前を自己紹介できるようになりたいって言って、うん、自分でネット見て、
うん、
あの覚えてすごい積極的にあの誰にやるでもないんですけど、うん、街中でやってるんですけど、うん、もしかしてこう子供の世代が、うん、TikTok とかでダンスとかすごいやるじゃないですか、うん、なんかちょっとした リズムに合わせたりとか歌に合わせて、なんかその手を動かすことにあの世代は慣れてるのかなっていうか、
確かに、
あとだからもしかしてそういう TikTok とか SNS で短い動画とかで、キキとか、まあなんかそうじゃなかったとしても、手話をやる人とかが増えてったら、意外となんかその手話っていうことに関しては馴染む可能性もあるのかなと思ったりしました。
手話ダンス付きのなんか振り付けのなんかアイドルとか、ちょろっとなんかこの歌手話ダンスみたいなのとか言ってるのをメディアで見たりとかもするので、なんかちょっと特徴として入れてくるのかもしれないで、サインがなんかこう分かりやすいというか、
やっぱりやらないとダメか、恥ずかしがってないで
恥ずかしがってんだきっと慣れですね。でもすごい頭を使うんですよね、手話って、そう、そういう手話ってなんかこっちが日本語で思い浮かべて、でも 3D で表すから、過去と未来は自分の体より前で過去が後ろ側とかなんで、こう時勢もこうなんかこう自分の体を中心に表したりとかするので、単語単語で示せないっていうか、なんかそこがすごい難しいね。同じ単語でも行くっていうのをこうなんかこう後ろ向きになんかこうジェスチャーすると行ったになってみたいな、行く予定とかがなんかこうその変わるので、どっちかっていうとなんかスペイン語とかみたいな、その単語単語が時勢によって変化するみたいな感じなので、頭の中ですごい混乱しちゃうんですよね。なんかすごいちょっと勉強するだけで結構脳疲労が起きる感じではあるんですよ。で体もすごい使うから、なんか肩こりとかすごいするんですよ、なんか使ってない筋肉だから。
確かに
手話通訳やってる子もやっぱり普段は別の仕事しててボランティア的にやってるんですけど、この仕事をフルタイムでやったら体が持たないってやっぱり言ってて、すごい体力使うみたいで、あの普段喋ってる私たちにとってみると、あ、そういった意味でも手話通訳のなり手不足の方にもきっと活用されてくるだろうなと思います、
やってみたいで、サラサラとね
、あとなんかその言語っていうことだけじゃなくて文化、その違いがあるっていうことを、ついこう同じ日本人とか見た目が、ね、ほぼ一緒だと、なんかそれがあるって前提を持てないことが多いんじゃないかなって思うから、なんかそれを持てるだけで本当に違うなって、前田さんさっきおっしゃってましたけど、なんかそれを知ってるだけで、知ってだけでいいっていうのってすごいあるけど、やっぱ知られてはないかなっていうふうに思うので、
相手は怒ってませんって言ったのがあって、
うん、
ところが大事って思います。
あ、すごい学び深い1時間でした。
デフリンピックの後が楽しみですね、この余韻がどうなっていくかが、
特に海外のローの方が来るってのはすごく重要な気がしてて、なんか日本の中でその障害があって外国人だと、あの外国人の方が優先されるっていう風に聞いてて、
あ、
なんか脳性麻痺の方で、イギリスの方、日本で住んでる方が日本の方が住みやすいって言ってて、なんでって言ったら、僕は障害者じゃなくてイギリス人だからみたいなことを言ってる。その外国人として扱われるから、その動きがちょっとたどたどしいとか、そういったところはなんか結構二の次になるから、ある意味そこはすごい行きやすいみたいなこと言ってたので、こう外国人の方でローだと、多分私がその日本人のローの方のコミュニケーション一番最初でなんか怒られてるのかなみたいなふうに思ったみたいなのが逆に なくなるというか、まあ、外国の人そういう主張強めって勝手に私たちが言ったとしちゃってるところもあるので、なんかそこはもうちょっとフラットにローの方に向き合う感じになるのかなって思って。
確かに英語じゃなくていいんだ、今度手話で良くなるんだね。
そうですね、まあ多分若干ね、国によって手話の、あの
発音が
違うとは思うんですけど、でもなんか、まあ、ジェスチャーだからなんか伝わる部分は多くなりそうですよ ね指差しと
障害が変わる感じですね、
いや、デフリンピックがまた楽しみに、
ちょっと楽しみになりました、
ね、ところで今週はちょっとあの声の調子が悪く大変失礼いたしました。前田さん、大見さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
さすが聞いてる。
いや、本当
に、はい、渋谷の大会、お相手は平井亮でした。